こんばんは、ピコリンです。今日は9月1日何曜日かな火曜日かな火曜日ですね。はい。で、時刻はここクアラルンプール21時5分になりました。わってことは22時ですよね、日本。あれがアップされてますね。心に届けね。また逆転しました。今日もね、よく眠れたんですよ、真っ暗にして。隣の方ね、誰も入居してなくて、今日はね、誰か泊まってますね。ただ、よほどね、規制を発するとか、カラオケするとかじゃない限り、響いてこないと思うんですね。何回か入れ替わりされてますけど、何度かわーっていうのあったけど、夜はちゃんと寝てらっしゃるんで、であとはそんな大きな音も何もしないんでね、それは助かってますね。客層が違うんでしょうか、ちょっとよくわかんないんですけどね、前の部屋とはちょっと様子は違います。角部屋だからなんかあるんですかね。で、洗濯を今日はしてね、で、もうお昼前です。11時前に、ここを出て、朝ごはん何も食べてないので。あ、そうだ、ダマスカスでした、シリア料理行列ができてるとこね。あそこのクナファが食べたいと思ったけど、あれ絶対甘いんですよね。朝からあんな甘いの、朝って言うとお昼ですけど、1回目の食事がその極端に甘いのって良くないですよね。血糖値爆上がりなんで。で、確かスープがねあったんで、それも美味しそうだなと思って見てたんで、あ、そう、スープをね最初にいただいて、それからだったらいいかなと、パンケーキというような感覚でね。ご飯系を食べると絶対量多いんですよ、あそこ。なんか食べたらもう次入らないんで、スープだったらいいかなと思って、で、とことこともう出かけていきました。ブキビンタンっていうね、日本の原宿みたいなとこです。若者が集まる、まあ観光スポットでもあるんですけどね。パビリオンっていう大きなモールがあったりとかねするんですけど、行ったらね全然並んでなかったんですよ、昨日と違って。お昼前なのに、なんか日によって違うんですよね。あれと思って、今日お休みとか思いながら、スーッと入って一人ですって言ったら、3階に紙を渡されるんですよ。3階の22番テーブルと書いてね、レシートみたいな紙を渡されて、で上まで上がると、もうエレベーターの真ん前の席で落ち着かないんでね。まあ確かに席は2人用なんですよ、小さな席なんですよ。だいたいファミリーとか友達とか団体で来ることが多いんで、2人席っていうの少ないんですよね。でもここは嫌だと思って、そういえばこの間は奥の、そんなに悪い席ではなかったんですけど、結構一人だとね、なんかとんでもない席に案内されること多いんですよ。集団が多いんですかね。で、ここ嫌だと思って、まあ4人席ぐらいのところはちょこちょこあったんでね、向こうはダメですかって、やっぱダメってね。ひょっと見たら、ポツンとね、2人席が空いてたんで、あそこはって言って変えてもらいました。で、レンズ豆のスープ、めっちゃ美味しかったんですよ。なんかチップみたいなのがついてて、レモンでね、そのチップをバーっとこう、チップの上にかけて、それをレンズ豆の上にトッピングして、クルトンみたいにして飲むんですけど、マッシュルームスープかレンズ豆スープしかなかったんですけど、レンズ豆にしてよかったです。すんごく美味しかったです。ポタージュみたいな感じで、その食後にクナーファ持ってきてくださいっていう注文ができたんでね、食後で、でなかなか来ないんで、やっぱ言わなきゃこれ来ないぞと思って、でなんかそこはねコールボタンがあるんですよ。でビルボタンって、なんていうの、領収書じゃなくて、会計ボタン、会計ボタンとかもあるんですよ。だから席で、そこの席で、会計をするっていう形ですよね。でもう全然来ないから、コールボタンでアフターのこれクナーファ持ってきてっつって、で結構時間かかるんですよね、 焼いてるんでしょうね。クナーファってね、あれ中東でよく食べられてるスイーツみたいですね。元は小麦粉なんですけど、細くしたものをこうお好み焼きみたいにしてね、な形にしてね、で、あの、なんだろう、ココナッツかな、それもパリパリのね、細かいココナッツみたいなのが入ってるんですよ。食感がすごくいいんですね。あったかいのが出てくるんですけど、で、その一番上に甘いソースをダーッとかけて、で、私はピスタチオを頼んだんで、ピスタチオのお豆の砕いたやつをパラパラっと上にトッピングしてたってやつです。どんなかなと思ったけど、一口食べて、いや、これは美味しいと思ってハマりましたね。ただね、ソース、ピスタチオの美味しいんですよ。でも、どのソースもめちゃくちゃ甘いんですよ。あれ、どうにかしてほしいなっていう。半分でいいよっていうぐらい、私甘いの大好きなんですけど、それでも、食べきるの辛いぞっていうぐらい甘いんですよね。まあでも、あの食感はあんまないなと思って食べたことないですね。美味しかったです。またね、機会を見て、ここにいる間にもう一回ぐらい食べようかなと思いましたね。ただその上のソースを半分にしてってようかな。ソースの味変えては多分無理だと思うんですよ。あるやつを多分まぶしてると思うんでね。なんか半分でいいなと思いましたね。で、それいただいてから、また電車で移動して、小倉駅っていうのかな。で、そこはマイタウンが、マイタウンモールがあった駅です。のマイタウンの前のモールが初めて行くモールなんで、まあもうこの際だからね、ヘイズがあるし、外歩きなかなかできないんで、カフェ巡りもしたいんですけどね、モール巡りをしようと。まあしようと思ってるわけじゃないんですけど、暇なんでね、室内でと思ったら、もうそういうのしか思いつかなくて、見学とかもそういうの全然もう多分行かないんでね。で、何を買うっていう目的もないんですけど、ブラブラと。そうそう、ベロシティモールっていうとこです。もうね、中華系でしたね。中国の方が経営されてるのかなって感じで、中国食がいっぱいでした。で、その中で、お腹全然空いてないんですけど、やっぱりね、クナーファのあの甘さ、ソースの甘さですね、あれがきますね、胃に。でもあっさりしたものは、食べるならあっさりしたものと思ったけど、もう無理に食べなくていいかなと思いながら、そしたらね、ラーメン屋さん結構あるんですよ。で、なんか高橋とかいう名前のね、ラーメン屋さんがあって、どんなのかなと思って、メニューがあったんで見てると、縮れ麺っぽかったんですね。私、縮れ麺よりも細麺の方が好きなんですよね。で、一風堂っていうのも入ってて、私日本で一風堂入ったことないんですよね。なんか重たいイメージがあって、こうどしっとこう、なんだろう、濃いイメージがあってね。なんか白と赤っていうのがあって、白い方は豚骨なのかな。で、まだ一風堂の中ではあっさりしていると書いてあったんで、で、細麺だしね。で、ミニラーメンっていうのがあったんで、あ、それだったらちょうどいいわと思って、ミニラーメンのセットですね。で、それをいただきました。で、結構ね、ミニラーメンは本当に半分ぐらいなんですよ。私にはちょうどよかったんですけど、美味しかったです。で、他にこう小鉢がね、4つぐらいあって、4つっていうか小鉢は3つと、唐揚げがね、結構大きなやつが4個5個あるんですよ。まあ、ラーメンは半分だけど、全体的には結構なボリュームだったんですね。で、唐揚げはさすがにちょっと胃が重たくなってたんで、美味しかったんですけど、一個いただいてもそれだけでごちそうさましましたね。もう、これがね、あるからこう、一人だから気ままなんですけど、食事のことになると、量が合わなくてね、大抵残しちゃうから、食べたいものっていうのも気軽に食べれなかったりとか、 でね、無理してもったいないからって言ってね、残すにしてももうちょっと少なめに残さなきゃと思って無理して食べると今度胃がこう弱っちゃうんですよね。だからちょっと難しいですね。その外食そんなバンバカ日本でもしないからね、外に出るとやっぱ量が多いんですよね。日本でも多いのにこっち来たらもっと多い。で、中東なんてすごいですよ、量が。アメリカ並みっていうぐらい多いんですよね。で、一応食事もうでも3時ぐらいだったんじゃないですかね、食べたのもうずれてますからね、もう無理に食べたって感じです。お腹そんなに空いてなかったんですけど、で4時にここまた部屋をクリーニングしてくれるっていうんで、そのまま帰ってきました。やっぱり来ません。4時半過ぎても来ないから WhatsApp で4時って言ってたから帰ってきたんですけど、予定来るんですけどって言って、もうね、いつですかとかまだですかとか、そんな一言じゃ済まない、もう来てくださいと言って WhatsApp で送ると、なんと5時半ぐらいに行きますって。なめとこうよ、なめとこうよ、4時って言ったから帰ってきたのに。いいんですけど、何もすることないから、まあちょこっとブラブラしようかなはなっきにしもあらず、まあでもいいやと思ってはいるんですけどね、ちょっともういつもですよこういうの。いや、もう予定来るからやめてくださいと。5時半ならもっと早めに言ってほしかったんでね、予定来るんでって言って言ったら、今から行かせますって言って、まあ4時50分ぐらいでしょうかね。そしたら A 棟でお世話になった、洗濯機壊れた時にね、一生懸命直してくださった女性ですよ、いらっしゃって、で他男性とね3人いらっしゃったんですよね。で、あ、お久しぶりだと思って、で元気みたいな感じでね、すごい喋ってくれるんですよね。私のこと覚えてたんですかね。でもうよもやま話なんだけど、すごいいろんな話をしてくださって、まあ、なんでこの部屋をねいくつも変わったのって聞かれたんで言いましたよ。虫が出た、匂いがあった、で騒音があったから変えてもらいました、でここでも出るんだよっていう話はしてます。でね、ここで今日そういえばライブしてないわと思って、ちょっとだけライブしたんですよ。まあもうまだ明るいんでね、やっぱりなんだろう、ブラブラし損ねてるっていうか、ちょっとまだ消化不良だったんで、もうちょっとだけブラブラ行こうと思ってたんで、あんまり長くはしなかったんですけど、そこでペラペラ喋ってますけど、なんか、まあ、その女性がね、なかなかこういろんな話しててもね、英語通じないんですよ。で、私たちちょっと英語わからないって言い出して、インドネシア人だって。なんか、ああ、そうなんだと思って、インドネシア語に変換のやつありますよね。あれにしたんですね。それにして喋らせたら通じたんですよ。おーっていう。面白いですね。私は喋れないからね、全く。で、まあ、それで会話っていうよりも、片言英語での会話みたいな感じだったんですけどね。それを返してっていうのはもうめんどくさいですからね。そしたら、まあ、いろいろね、ご主人はとか、一人でなんで来たのとかね。いろいろ聞くんで、やっぱ不思議なんでしょうね、女性一人っていうのを。あんまり、いるような気するんですけどね。私もちらほら見てるような気はするんですけどね。で、ああ主人は日本ですよと、で、まあ、独身なのかなっていうのを聞きたかったんでしょうかね。で、子供もはって、その子供っていうね、英語すらちょっとおかしかったんで、英語でなんて言ったらいいのみたいな感じだったんですよ。で、多分、チルドレンのチルぐらいが聞こえたんで、子供のこと聞きたいんだなと思って、男の子2人いますよとかって、日本にいますよ、あ、私も男の子2人いると。インドネシアにね、置いてきてるって言うんですよ。出稼ぎなんだなと思って。で、 その一人がね、あのマレーシアに1年間仕事で赴任できてたんですよって話して、あれと思ったみたいで、小さい子がいると思ってたみたいでね、おいくつですかって聞いてきたんですよ。え？って言いながら、もうとにかく聞きたがってる感じなんで、別に正直に言ったんですね。そしたら英語を聞き間違えたのかって自分たちは思ったみたいで、でいくつっていう違う年齢を言ったんで、違う違う何歳だっていうふうに言ったら、本当にびっくりされてて、何人かね、2人いらっしゃった女性の方、嘘でしょみたいな感じで、私は聞いてないですよ、何も。あの20歳ぐらい下を言ってきたんですよ、それぐらいに見えますよって。めっちゃ嬉しかった。だからそのライブでも言ってますけど、しつこいな。もう一回ここでも言っとこう。あのね、ライブは聞かない人もいっぱいいるから、ここでも言っとこう。じゃあ18とか言ってね。もうそれはいいとして。なんですって。まあまあね、おべんちゃらがあるかなと思いきや、でもね、表情は本当に驚いてたんで、多分日本人は若く見えるしね。でね、その女性は、私は24ですって言ったんですよ。ばっか。でね、なんで24って言ったかって言ったら、後で一人またスタッフが来たんですけど、スタッフっていうかね、子供が入ってきたんですよ。中学生ぐらいか小学生ぐらいの小さな女の子が。で、なんかお手伝いしてんのかなと思って、キッチンの方私がやりますみたいなことを喋ってるんですよね、他のスタッフに。で、あの、一応インドネシア語の、あの、あれでね、ピッと押して、どなたかの娘さんですかって聞いたら、大笑いして、違う。よそのお子さんとか思いながら、彼女は大人だって言うんですよ。20歳です。スタッフなんですって。それで、私は24なんですよって言ったんですよ。失礼しました。なんか幼いお顔もしてたしね、もちろん身長もどれぐらいだろう、130ぐらいかな。すごく小さかったんで、うん、大人には見えなかったんですよね。まあそういう方多いです。小さい方多いです。130はもうかなり小さい方ですけどね。だいたい150ぐらいかなっていう方が多いような気がしますね、見てて。男性も、私と同じかもうちょっと低いんかなっていう風に見えますね。160あるかないか、多分ないだろうなっていう感じですね。で、お掃除終えて、ブラブラまたね、その前のモール行って、ちょっとなんか、また化粧品をね、ちょこっと買ったりとか。あと、果物どうしてもね、食べたくて、マンゴーをね、もう一つの東方のモールで買いかけたけど、距離があるから、やっぱ持ち歩くのに、保冷バッグは持ってますけどね、よくないなと思って、マンゴーの、もうカットしたやつね、ここのキッチン使いたくないんで、カット野菜じゃない、カットフルーツを買おうと思ったんですけど、諦めてたんですよ。あ、前にモールがあるから、そこで買おうと思ったら、マンゴーなかったんですよ。で、パパイヤがあったんで、ついパパイヤは買ってきて、で、立って食べました、ここで。キッチンのとこじゃなくてね、机のとこで。でもささっともう、ラップして冷蔵庫に入れました。で、シャワーした後に、見たら、また、そのシャワーの水がちょっと漏れてたんですね。その洗面所の床のとこに。その床に、また、AI で写真で見せたら、やっぱりあいつの幼虫だと。出てきてるんですよ。もう動かないんで、水を求めてきたんでしょうけど、どっから現れたんだって。シャワーしてるときは、おそらくね、そっからじゃないと思うんですけど、私気持ち悪いですね、そんな足元を歩いてきたんかなと思ったら。で、洗面台もシート敷いてるし、蓋閉めて。で、トイレの排水口はテープをもう貼ってるからね。それで一体どこから出るんでしょうって。もう、そしたら外から入ることはもう多分できない。って言うんですよ。AI に聞いたらね。 おそらくこの部屋に生息してどっかで卵を産み落としてるところがある。それちょっとわかんない、このドアの下のところとかね、そういう可能性もありますと。こう洗面所のドアとかねあるから、もうそれ聞いただけでゾッとするんだけど、それで生まれて出てきたみたいなね、うん、そしたらジェルのあの匂いに誘われてそれを食べに来るとかねって言うんですって。それであのお亡くなりになるというものだそうなんですけど、まあ、食べ物とか食べこぼしとかはないんでね。ただ今日その野菜はカット野菜をパッパッと食べたけど、別に、まあ、それ匂いしたんですかね。すごいらしいですよ、嗅覚、うん、だからここで食べちゃちょっとダメなんですよね、うん、どっかに潜んでいるやつがひょこひょこっと出てくるんですよ。もうとにかくね、隠れてるならずっと隠れていてほしい。もう目の前に出てきてほしくないし、いつ終わるんだと思ったら、もうあれ8月26日ですよ、巻いたの。3日4日したら大丈夫かもみたいなことね、まあ、1週間から2週間とは言ってるんですけど、もうそしたら私帰るからまあずっとってことだなっていうね、まあ、即効性ないものを選んだんでね、でいいんですけど、うん、あんな殺虫剤バンバン撒かれたところでそうやって卵を落としてたら一緒ですもんね。その時だけになりますからね。やっぱりその待ち伏せのもの、ベイト剤っていうんですかね、ああいうのじゃないと一網打尽はできないですよね。だからこの部屋におそらくいる、あと何匹出てくるんだっていうことですよね。まあ、卵に関しては殺虫剤も効かないでしょうしね、ベイト剤も食べないですから、出てきてからってことになるから時間がかかるんですよね。もうほんとゴリゴリですもうずっと落ち着かなくて、うん、今回はね、まあ、3回目っていうのもありますからね、うん、で、もう次のタイの準備をちょこちょこしてね、予定もなんとなく自分の中でなんとなくですけど立てて、うん、で行く準備って言ったらアライバルカードもちゃんと終えましたし、あとは向こうへ行ってまた向こうの部屋でも、まあ、今度はホテルなんで、まあ、でも一緒かなと思ったりしてるんでね、キョロキョロしっかり見ながらもう虫のその殺虫剤のは持っていけないんでね、なんとかなんとか耐えていこうと思います。でも東南アジアちょっと向かないかもしれないですよ私ねアジア系じゃない、まあどこでも一緒でしょうけどね。もう寝れるかな今日も。もう日中はめちゃめちゃ眠かったんですけど、夜寝てると思いきや、もしかしたらそんなに熟睡できてないのかなとかね、思ったりしますね。まあ電気はね、消して眠れてます。うん、親玉は多分もう出てこないと思い込んでます。チビたちが生まれてひょこひょこ出てきてるんだと。あいつら。で、しかもね、動きはもうほとんど動いてないんでね。多分、そのベイト剤、ジェルを食べちゃったんだろうなと。幼虫って書いてたんで。もう、本当に。はい、もう、寝ましょう。寝ます。では。また明日おやすみなさい。